藤沢歴史探訪、今月はサムエルコッキングと江ノ島をテーマにお届けしています。今月ご協力をいただいておりますのは江ノ島電鉄株式会社事業部の柴田さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、先週1週目はですね、サムエルコッキングさんってどんな人といったところと、まあ、江ノ島とのつながりなども聞いてきたんですけれども、2週目改めまして、この方どういった方だったのか、人物像についてご紹介いただけますか。
はい、サムエル・コッキング氏は貿易商として活躍をされていた方です。生まれはアイルランドなのですが、途中オーストラリアに移住をして、その後貿易商として日本へと向かっていきました。その後横浜の横浜居留地55番地というところでコッキング商会を設立し、医療器具や写真機材などを日本に輸入し、日本からはハッカやユリネなどを輸出をしています。その後、日本人女性の宮田力という方と結婚し、自宅を横浜市の平沼に構えます。その後、江ノ島でコッキング氏の別荘と、あと植物園を建設をいたしました。建設後も貿易事業や福祉慈善事業に力を入れて、1914年に横浜市平沼の自宅で亡くなりました。
その日本に来られてから、まあ、日本人女性と結婚されて、で日本で活躍をされたと聞くと、もうそれだけでなんか身近な気持ちになりますし、この人ってどういった人だったんだろうってより一層興味が湧いてくるんですが、サムエル・コッキングという名前、私たちやっぱ地元の人たちにとってはサムエル・コッキング園、その名前がついている人だっていうのをですね、わかるんですけれども、今月はですね、どんな人から始まりまして、どんな関わりがあるのか柴田さんにご紹介していただいているんですが、なぜこの江ノ島に庭園を作ったのか、その経緯ってどんなふうに知られているのか教えてください。
はい、1869年にイギリスから横浜へ向かう途中、嵐に遭い江ノ島近辺に流されてしまいます。この時にコッキング氏の目に映った緑豊かな江ノ島をとても気に入ったことも、江ノ島に庭園を造営した経緯の一つです。またコッキング氏自身が植物がとても好きだったということが、いくつかの文献にも書かれております。庭園造営の流れといたしましては、1882年に江ノ島頂上部の土地を江ノ島神社から購入し、植物園を建設して、1885年6月にその植物園が完成をしております。
その当時できたばかりの植物園を見たかったなって気持ちにすごくね、お話を聞いてても思いますし、お花が好きだったということで、もう本当に素敵な植物園になってたんじゃないかなって思うんですけれども、当時作られた時のその庭園の特徴ってどういった感じだったのか、ご紹介いただけますか。
はい、コッキング氏が造園した植物園は当時にしてはとても先端的で、最大規模の植物園でした。英国式に東洋風を加味した雪中様式の回遊式植物園で、現在藤沢市の指定の天然記念物であるクックアローカリアや島南洋杉など、南洋系の貴重な植物や西洋風の池、あとは月山なども配置されていたそうです。でまた当時東洋最大級だった温室は、ボイラーと温水の鉄パイプの配管を用いたスチーム暖房で、こちらもですね、当時の国内では最高水準のものでした。温室は全てで4つ、1号、2号、3号、4号とありまして、側面と屋根が総板ガラスになっており、基礎部分はレンガで作られておりました。地下通路の途中2箇所には熱帯魚用のアクアリウムが設けられ、熱帯の動植物を飼育し、ガラス越しに楽しめるようになっておりました。また温室エリア内にあった池にも、池の中に温水配管を敷いて、オオオニバスのような熱帯の水生植物を育てていたそうです。1923年の関東大震災でほとんどが崩れてしまいましたが、現在は基礎部分のレンガやアクアリウムの跡、あとは貯炭庫などを見学することができます。
かなり立派な、こう最先端だったということで、やっぱりその話を聞くと見たかったなって、ね、一度は見てみたかったなと思いますけれども、 地震の、ね、影響で崩れてしまったって今お話ご紹介ありましたが、それでも残っている部分があるというのはやっぱその歴史を感じながら、実際にやっぱりここに作られたんだっていうね、まあ、証拠にもなりますしね。皆さんそういった歴史を感じながらですね、なぜここに作ったのかっていうところも今日の柴田さんのお話を思い出していただきながらですね、見学もしていただきたいと思います。さあ今ねご紹介していただきました庭園造営したというお話をしていただいたんですけれども、それ以降このサメル・コッキングさんどんな活躍をしたのか振り返って2週目のお芝居にご紹介いただけますか。
はい、1885年の植物園完成後もコッキング氏はさまざまな事業を行っておりました。1887年には横浜居留地55番地で火力発電を行い、海岸通り5番のクラブやホテルまで地中線を敷いて電力を売る営業許可を取り配電をして設けていたそうです。1889年にはイギリスの植物関係誌ガーデンという雑誌の35巻7号に寄稿し、日本の植物を紹介しております。この頃からコッキング氏は発火貿易の先駆者として広く知られるようになっていきます。また1894年の日清戦争の時にはイギリスから軍事物資を輸入して大いに儲けていたそうです。これらの他にも植物園内で個人の事業を補助するための事前園遊会も開いたりしており、さまざまな事業に尽力していたことが伺えます。
今挙げていただいただけでもかなりいろんな、ね、ジャンルで活躍をされていたということも分かりますし、やっぱりその日本のことを海外で紹介をしてくださるっていうのはやっぱり日本にとっては大きな話ですし、それが江ノ島がねこう発信元といったところもやっぱちょっと嬉しいなっていう気持ちになりますね。よくこういった活動が残っているなっていうこともやっぱり私は柴田さんの話を聞いていて感心しますし、せっかく残っている事柄なのでぜひ皆さん一つ一つ1ヶ月を通して知っていただきたいなと思います。今月はサメール・コッキングと江ノ島をテーマにお届けしています。今日もご協力いただきましたのは江ノ島電鉄株式会社事業部でいらっしゃいます柴田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。